生医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の21回目、未熟児網膜症と題して、大阪大学眼科特任准教授福島陽子さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は未熟児網膜症ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずこの疾患の病態ですね、これどういうふうになってるんでしょうか。
未熟児網膜症とは、未熟児と名前についていますので、基本的には早産のお子さんのみに起こる疾患です。満期産のお子さんには発生しない疾患となります。で、未熟児のお子さん、早産のお子さんはですね、網膜という光を感じる目の奥の膜があるんですけれども、そこに栄養を供給する血管がまだ完成していません。で、本来はお腹の中で9ヶ月いて初めて出来上がるものなので、それ以前に生まれてしまうと、まだ網膜の血管が出来上がっていない未完成の状態です。で、そこから子宮内と同じように、成長できればいいんですけれども、やはり環境が変わりますので、血管の伸びる向きが変わってしまって、急に目の中で大出血を起こしたり、あるいは目の中に網膜剥離というような病気を起こして失明につながると。小児の失明の代表的な疾患と言われています。
はい。今その辺の、新生治療が非常に進歩しているということですけど、疫学的にはどういう感じなんですか。
基本的にはですね、在体32週から34週以下、出生体重が、1500から1800グラム以下ぐらいのお子さんが、病気を発生するというふうに言われています。全早産児の1割ぐらいが、病気を発症して、で、さらにそのうちの、1割ぐらいが、治療まで必要になるというふうに言われています。
はい。そういったお子さんだと、まずは、呼吸循環等々の、生命の危機があって、新生児医療の先生方が、頑張るということなんでしょうけども、そこで一旦、そういったものが回避できて、この命について次はということになるんでしょうけど、どういった形でその目にアプローチしていくんでしょうか。
目の検査法としてはスクリーニング、どのお子さんが危険かなっていうのがある程度分かっていますので、先ほど申し上げた、在体周数とか出生体重がある一定以下になったお子さんを対象に、眼底検査を行うことになっています。で、眼底検査を行う時期もある程度決まっていて、お腹の中で換算して在体30週に当たる周数、あるいは生まれてから3週のどちらか遅い方の、周数に、眼底検査を始めることになります。で、そこで、診察して、発症していれば、繰り返し診察をしますし、あるいはその発症してなかっても血管が育ちきっていなければ何回か成長するまで、検査を続けていきます。で、新生児の場合は検査も結構大変で、大人の眼科の検査を受けられた方は別になんてことはないっていうふうに、眩しいだけだっていうふうに思われるかもしれませんけれども、お子さんの眼底検査結構しんどくてですね、急に心拍を下げたりとか、息を止めてしまったりとか、かなり負担の大きい検査になっていますので、なるべく手早くやるように眼科医は心がけています。
これは、眼底検査っていうと、いわゆる眼科に行くと、椅子に座ってパッと大人が捉えますけど、赤ちゃんは寝てますから、なかなか大変なわけですね。
そうですね。カメラも特殊なカメラが必要になりますので、全ての施設にカメラがあるわけではありません。
はい。それからなおかつ、この小児の眼科の専門の先生が見ないと、これあれでしょうね。
そうですね。本来は 新生児、早産のお子さんが多くて、NICU の病床が多くて、そういうところで、皆さんトレーニングを受けるべきだと思うんですけども、なかなか専門医というのは、どの国でも少ないと言われていますので、うん、皆さん、トレーニングをしながら検査をしていると。人手不足なところはどうしてもあるような状況です。
うん、はい。で、そういう赤ちゃんを見て、まず状況を確認して、その程度を、まずは確認するってことですか？
はい。先ほど申し上げた眼底検査を行って、その時にですね、診断をしますけれども、診断には国際分類といって、眼底のその病気が進んでいるか発症しているか、またはそれが重症度がどのぐらいかっていうのを、いくつかのパラメーターですね、その要素を使って判定をしていきます。血管がどのぐらい伸びているか、で病気がどのぐらい進行しているかっていうのを判定します。それによって、その進んでいる、あるいは病気が進んでいるそうでもない、そういう判定をその検査のたびに確定していくということになります、う
ん、はい、このフォローアップになって自然に治る赤ちゃんもいるわけですね。
はい、そうですね。ほとんどの場合が自然経過していきます。一時悪くなっても自力で治ることが多くで、治るとですね、その後、ゆっくりではありますけれども、血管もしっかり発育して血管が出来上がるというような状況になります。ただ一部のお子さんだと、血管のその異常な方向に伸びて出血を起こしたっていうふうに自力では治らないというふうなところがありますので、その場合には治療介入するということになります。
はい、治療ですけれども、これは最近は非常に進歩しているということですけど、どういった治療があるんでしょうか？
はい、もともとですね、一番最初は、網膜、その血管が生えていないところに、そこを焼いてしまうと、焼いて潰して、血管が来なくてもいい、酸素を求めないように組織を潰してしまおうということで、一番最初は冷凍凝固法っていうのが行われました。網膜に冷凍凝固すると。で、最近ではですね、網膜をレーザーで光凝固するという方法か、もしくは、血管新生の病気ですので、血管新生を抑える、抗 VEGF 薬というのがあるんですけれども、それを目の中に直接注射して、その異常な血管を抑えるというような2つの方法で、柱としています。
はい、この2つの方法は比較試験が行われてるわけですね。
はい、いくつか比較試験がされています。で、薬も、これまで3種類の抗 VGF 薬がありまして、それと光凝固で比較試験が行われています。うん、で、そのうちの2つが現在日本で承認されているお薬となります。ラニビズマブとアフリベルセプトという薬剤になりますけれども、いずれもですね、光凝固と、比べて解剖学的な成功率、良くなったという成功率に関しては、堂々だというふうな結果が出ています。うん、ただしですね、光凝固はですね、目の奥を焼きますので、焼いた後凝固斑がずっと将来残ります。で、注射の場合はですね、注射をしてしまうと異常血管が退縮しまして、その後に正常な血管が伸びてくることが多いので、見た目はですね、もう治療したのかわからないような綺麗な眼底になることもあります。
うん、この抗 VGF 薬は繰り返して投与することもあるんですか？
ありがとうございます。これは重要なポイントで、成人の眼科の網膜血管疾患、あるいは脈絡膜血管疾患、加齢黄斑変性とか糖尿病網膜症のことを知っておられる方は、繰り返し投与が必要になるっていうことをご存知だと思うんですけども、新生児の場合はですね、ほとんど1回で終わります。で、1回治療するとですね、異常な血管が退縮して、そのまま元の成長コースに戻って、血管が網膜全体にこう育っていくので、育ってしまえば未熟児網膜症にまたなるっていうリスクはありませんので、育ってしまえばそこで OK ということで1回の治療で終了になることもあります。
はい、
ただ血管の発生が、ね、すごく悪いと、2回注射をするとかそういうこともなくはないです。ただやっぱり成人とだいぶ違う、その体重もちっちゃいお子さんに4分の1とか5分の1とかの治療薬を入れるので、発達への影響というのは懸念されていますので、繰り返しやるということはまずありません。
はい、注射での、なんていうか合併症というか、その辺はどうなんでしょうか？
先ほど光凝固は網膜の斑痕、その傷跡が残る、火傷跡が残るというふうにお話しましたけども、注射の方はとても小さい目に針を刺しますので、目の中の他のその水晶体、白内障になるようなところですね、そういうのを傷つけてしまう危険や、あるいはその 感染を起こすと、そういうリスクは成人と同様にあります。ただまあその小さい目なので解剖学的な特徴でまあ傷をつけやすいっていうのもあるかもしれません。
うん、ただまあこの両方の治療を比べるとこの抗 VEGF 薬の方が、まあ、幅広く使いやすいっていうことがあるんでしょうか。
そうですね、最近第一選択として選択されることが増えてきているように思います。その理由の一つとしては短時間で終わるということです。だいたいまあレーザーが1時間以上かかるのに対して注射の場合はすぐ終わってしまいますので、まあ、それも赤ちゃんにとっても負担が少ないと言われていますし、まあ先ほど言ったように血管が育ってくると自然なその血管新生を促進できるということもありますので、第一選択として使われることも多くなってきてはいると思います。
はい、まあ、非常に朗報ということですけど、これ後になってその他のがん疾患になっていくということはないんですか。
実際にはですね、日本で承認されたのが2019年ですので、注射の方はまだ5年ぐらいの歴史しかありません。もちろんその保険外適用ということで研究レベルでは続けていますけれども、もっと前からされていますけれども、まだ長い期間のことが分かっているわけではありませんけれども、少しずつ分かってきたのは血管がその最後まで成長しきらないという場合があるというふうにされています。でそうしますとやはりその血管がないところができてしまうので、そこの部分はずっと栄養が来ない状態になりますので、例えばそこにその小さな萎縮の穴が開いて網膜剥離に何年かしてからなるとか、あるいはそのまた出血を起こしてしまう、それもすぐではなくて何年かが静かにしてたのに急に起こした、思春期になって起こしたということが、まあ、可能性としてはあると最近言われてきています。
はい、まあ、ただそういったこともありますけど、まあ、非常にまあクオリティ的には赤ちゃんに対しても優しいし、まあ、治療者にとっても使いやすいということなんでしょうね。
もう本当にその通り、おっしゃる通りだと思います。負担も少ないですし、将来的にその網膜の凝固斑がない、レーザーと違って凝固斑がないので、まあ、見た目もいいですし、あるいはその近視、レーザーは近視が強くなるということが問題なんですけれども、抗 VEGF 薬のお子さんでは近視は明らかに少ないということが分かっていますので、まあ、そういう意味でも今後向上していくのかなというふうなことが期待されています。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の21回目、未熟児網膜症と題して、大阪大学眼科特任准教授福島陽子さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。